泊まりのノープランツノーライフ、ちょっと植物見に行きませんか。ゴールデンウィークですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は隠れ植物好き会社員である私が休日に行く植物店の紹介や雑談を埼玉の片隅をキーステーションにして、とにかくこっそりお届けしているポッドキャストです。今回も皆様のお耳にお届けできる幸せをかみしめて11回目、聞いてくださって本当にありがとうございます。今週は前からずっと行きたかった堀之内ガーデンさんにお伺いしましたので、そのお話をさせてください。そして実は前回お話ししていた私の野望だったある方とのコラボが早くも叶ったので、そのお話もさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。今週足立区にある堀之内ガーデンさんにお邪魔してきました。存在はずっと知っていて、先日北千住のパレート植物のお店アークさんで行われたボタニカル横丁の時に堀之内ガーデンさんのガクさんを初めてお見かけして、まだお店に行ったことがなくて行きたいんですと言ってみたんですよね。その時はまだ寒い冬の時期だったので、春になればいろいろと揃うので春に来てほしいと言われて、春をいい子で待っておりまして、やっと今週伺えた感じです。イエイ。そういえば今度5月28日に同じアークさんでボタの市っていうイベントも行われますよね。堀之内ガーデンさんも出展されるみたいで、他にも今回は YouTube でおなじみベストレジャーアツヤさんとか、今回ここに出展される皆さん知っている方もいっぱいいますが、私人間的に皆さんのこと大好きなんですよね。すごくアットホームないい感じのイベントになるんだろうなって思ってます。あとそれぞれの方たちがお持ちになる植物が絶対可愛いと思うので、すごく行きたいです。予約取れるように頑張ります。さて話を堀之内ガーデンさんに戻しまして、堀之内ガーデンさんは電車で行くなら最寄りの駅は東武伊勢崎線東武スカイツリーラインの竹の塚駅になります。竹の塚駅から堀之内ガーデンさんまでは私の足で13分くらいでしょうかね。昨日は晴れて気持ちよくて、場所も住宅街の中にあるんですが、そんなに分かりにくくはなかったです。ただ風が強くて、道中で前髪が上がっておでこ全開になってしまって、それを抑えるのに必死で、よく地図を見ないで進んでいったら道に迷ってしまったっていうアクシデントはありました。堀之内ガーデンさんといえばディッキアっていうくらい、もちろんお店にはディッキアはいっぱい置かれているんですが、実はそれだけじゃなくてアガベやアロエや大根植物も置いてますし、お花屋さんでもあるのでお花も置いてあります。野菜のナスと一緒にオベサやサボテンが置いてある光景には和みました。そうだよね、同じ植物だもんね、わしくないよねって。そして開墾植物たちは温室にありました。温室はあんまり広くないので、なんだかこっそり覗かせてもらっている感があって、ちょっとワクワクしてしまいましたし、欲しかったアロエを見つけてホクホクもしました。ディッキアは私は2株しか持っていなくて、今もディッキアについて知っていることなんてほとんどないんですが、今よりももっとディッキアのことを知らない時に買った、光背もわからない白っぽくてすごく綺麗なディッキアと、いただいたマセドイとゴエリンキーの交配種にさらにバンコクスターがかかったハイブリッドの、この2つしか持っていません。でもどっちもすごく気に入っています。自分ではあまり持っていないのですが、見るのは好きで、ディッキアって本当に美しいんですよね。真上から見ると幾何学模様かって思うほど規則的で綺麗なんですよね。とっても魅力的です。あと名前も侍や正宗とか和風な名前も多くてかっこいいですよね。細くてシュッとしている葉の感じが、北の田とは違って刀みたいで、そういう名前がつくの分かります。魅力的なのは分かっているんですが、植え替えをする時の痛さと、 冬はセーターに高確率で引っかかってしまうので、家にたくさん置くのは躊躇していて、でもこうやってたくさんの種類のディッキアを一度に見られるのはとっても楽しかったです。伺った日はちょうどお店の入り口でガクさんとお知り合いのお客さんで大きなディッキアを2つに割るオペをしていまして、男の人が2人がかりでノコギリとか物騒なものを手に格闘しているところでした。こんなことになったら私は絶対一人では何にもできないんだろうなと思ってしまいました。生で迫力の現場を見れて福祉さ気分でした。いやでもむちゃくちゃ大変そうでした。入り口でそんな大規模オペをして私をひるませた堀の内ガーデンのお店の店主さんって言うんでしょうか、皆さんガクさんって呼んでいらっしゃるので、私も僭越ながら勝手に馴れ馴れしくガクさんって呼ばせていただいていますが、ガクさんふわっとした印象で優しい感じです。すごく話しやすい方です。そしてちょっと自由で天然な気もします。いい意味でです。温室の送風機の横にボーダーの長袖 T シャツが1枚ハンガーにぶら下げて干してあったんで、湿度管理のためなのかなと思って気になって聞いてみたんです。そしたらここに置いておくとすぐ乾くからすぐに着たい服だからっておっしゃって、それを聞いてガクさんはすごく自由な人なんだなって思いました。そういう感じなんだかいいですよね。ガクさんが自然体なのでお店にいる感じじゃなくていろいろお話ができてすごく楽しかったです。素敵な株たちをゆっくり堪能しつつお話を伺いつつ、結局2時間半くらいお邪魔しちゃうほど居心地が良かったです。加藤園芸の加藤さんもお店にいるといい感じでつかず離れずで、教えてほしい時に聞けていい感じで放っておいて見守ってくれる空気感がちょっと似ているかもしれません。ちなみにガクさんが今気に入っているディッキアはスルッとした感じのディッキアだそうです。原種の感じがいいらしいです。今回お迎えしたのはアロエのカスティロニアエとワイリーコヨーテとチタノタの BB です。カスティロニアエはずっと探していて、実はあるんじゃないかと思って期待をしていたものでもあります。ワイリーコヨーテは名前が可愛くて気になっていたアロエなんです。あってよかった。そして BB は一度別のところで買ったものを失敗してダメにしてしまったので、再度チャレンジのためにお迎えしました。 BB は本当にうまく育てられないので、上手に育てている方が本当に羨ましいです。それでは一旦 CM です。
メガネが曇って前が見えないよ。
とぅてれ、どうしたんだいお嬢ちゃん。
あ、すっきりメガネマン。
さあお嬢ちゃん、このメガネクモラーズを使ってごらん。左右のレンズにワンプッシュ、ベタつき汚れが取れるぞ。さらに飛膜を作って汚れがつきにくい。
わー、視界くっきり、息爽やか。
有山製薬のメガネクモラーズ。
用法・用量を守って正しくお使いください。
有山製薬のメガネクモラーズ。ちなみに子役の声は私、スッキリメガネマンは前回私の推しのポッドキャストとして紹介させていただいた菊ボタニのパリーパリー松原さんです。実はこの CM だけでなく、先日念願のパリミさんと収録でお話ができまして、途中いろんなアクシデントがありつつ、パリミさんの中の人松原さんになんとか助けられて私は走り切った感じですが、素敵な収録になって私自身はむちゃくちゃ楽しかったです。夢って口に出すと本当に叶うんですね。全貌は5月1日月曜日にアップされる予定のパリーパリー松原さんの菊ボタニをお聞きいただければと思います。ぜひ
用法・用量を守って楽しくお聞きください。おまりがお送りするノープランツーノーライフ、ちょっと植物見に行きませんか。今回はこの辺で、来週末は嬬恋にキャンプに行ってきます。また再来週お耳にお届けできれば幸いです。それでは皆様、ご自愛せん逸にお過ごしください。ガクさん、あの温室のボーダー T シャツ夜に着たのかな。